サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン、熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
13年4月からのアニメ新番組全部見てみた件後編。
サンキュー達夫です。
国井咲也です。アスミシムです。どうも。
全部見てみた2週目。
やっぱり2週になっちゃうみたいな。すいません。編集長、喋りすぎました。
はい、血液型くん。東京 MX、日曜日、22時27分。はい。
これ、非常に3分ぐらいの短編コント集ですね。で、まあ、擬人化というよりも、血液型の A 型だったらこのシチュエーション、こういうことを言うよ、B 型だったらこう言うよっていうのを、このシチュエーションで見せるというお話です。
血液型あるあるです
ね。そうですね。
しかもまたみんな、もう、その、血液型あるある大げさに言ってるから、みんな悪いやつ言うよ。自虐ネタかわかんないですけど。
だから誰に感情移入して見ればいいのかわからない。
わからないところですね。面白いですよ、でもこれ。
さあ、はい、そして日曜日、25時5分から、ハイヨレニャルコさん W、テレビ東京、他ということで、まあ、ニャルコさん第2期ということで、うん、
2期ですね。安定したバカ可愛さですよね。
いやー、今年の嫁も俺ニャルコで決定かな。
去年も
やっぱニャルコさん。
去年もニャルコだった。あの子超える子はなかなかいないね。
まあ、まあ、元気系バカキャラっていうとね。
素晴らしい。
編集長大好きですもんね。
いやー、素晴らしい。あ、安定でございます。
安定します
ね。こちらはもう、あの、オタクの人は全員見てください。
そうですね。
パロディもふんだんに出てきます。
そうですね。ニャルコ、ニャルコで出会えてよかった、
ね、ありがとう、
ありがとう。NHK 日曜日1時10分キングダム。BS プレミアムではもうすでに放送済みなんです。
そうみたいですね。
キングダムいかがだったんでしょう。
そうですね、私もちょうどあの NHK で再放送が始まってから見てるんですけど、これ CG 使ってるんですか。
最初 CG でしたね、キャラクターのあれはね、3D のような。
まあ、そうね。共に、まあ、孤児の子が2人いて、まあ、片方の子が殺されちゃうんですね。まあ、でもその子は実はその、まあ、ある国を治めている王様の影武者として殺されたと。まあ、それを。
まあ、歴史ロマンな感じだよね。うん。小山さんとかも出てくる、
ね。そうですね。ある程度史実には乗っ取ってますね。その、秦の始皇帝の子供の話ですね。なのでその皇帝のその第二子は結構悪い人だったっていうのをよく知られてて、お兄さんいい人で、その時にあの始皇帝はキングダムでは死んだという話になってますけど、史実では始皇帝生きててお兄さん流されたところで滑覆しろっていうような嘘の手紙で本当に腹を切ったというようなお話が残ってるんで、それに乗せながらも、そのなんでしょうね、テイストとしては僕はこれベルセルクだと思います、
ね。ベルセルクね。
かなり壮大ですね。
壮大で、下から上がって、剣一本で上に上がっていく男の話ですね。
まあ、あと十二国旗とか蒼天航路とか、ああいうの好きな人、歴史好きな人はまあ見てもらいたい
ですね。
はい。上獣戦士虫奉行、テレビ東京、月曜日6時。まあ、夕方アニメですよ。うん、テレ東がね、虫奉行、大人気作品のアニメ化ということで。うん、足富先生、
これは少年漫画史の王道を行くような歴史ものですから、ね、まあ、歴史もので、まあ、江戸時代頃かな、その頃に、まあ、大きな虫がもうその町であらゆる悪さをするのを止める虫奉行という役職があってっていう話ですね。
銀行みたいなことですよね。
まあそうですね。それがまあバトルになってるという。これ少年サンデーでしたっけ？
サンデー。
確かサンデー。
だから基本もバトルの方向に話は振ってるという感じですね。
国井さん的にはいかがですか、これは。まあ子供向けではありますけど、大人も見れる作品ですね。
でも普通、悪い意味じゃなく普通のアニメだと思います。戦って男の子が成長していくっていう話なんで。王道っちゃ王道です。
ネットでは割とエロさが取り出されて
る。マジで
最初の雲のやつ、
とても夕方に放送していくようなものがエロさ。肌あんなテカるかみたいな。
子供だったら勃起してるかもしれない。
そこ狙ってんじゃないですか。
あ、そうです。
男の子にはちょっと。
二部比三勃起ぐらいかもしれない。
フェルトの下に虫がいるんだよと。
やかましい。
大人だったらわかるんだよと。大きくなったり小さい、もういい。
テレビ東京月曜日25時35分、早手のごとくキューティーズ。まあ、4期目ですよ。
4期目、は
い、
4か。
なかなかないですね。
ひなぎくさんも頑張ってくれてますね。もう、はやてのごとくは、だからもう、なんでしょう。 結構もういろんな幅広い世代にも知られてる作品なん
じゃないですかね。
広くやってますもんね。
今回はだからその割と一人一人のキャラクターにスポットを当てるってもう言ってるので、まあ、話も毎回そのヒロインが変わるオムニバス形式ということで、まあ、本当に単純に自分の好きなキャラクターがフィーチャーされる回はもうかじりついて見てほしい。
足飛さんはちなみに誰が好きなんですか？
僕すっごいちょっと変わった話なんですけど、うん、もう早が一番好き。
嘘。闇深いな。
何周したのそれ？
何周したか自分の中で分かんない。ひょっとしたら回ってもいない。
まあまあ分かりますよ。だからあのケロロで言うと冬木くん好きになっちゃうみたいなことでしょ。
うそうですね。まあ、早単純にそのスーパーマンじゃないですか。
うん、
そこのかっこいいってのもありますし、あと女装させられたら可愛いみたいな。
そうなんだよ。ハヤテの女装可愛いんだ、うん、いね、ちょっとゴスな感じの服似合うんですよ、ね、じゃあ国さん前改名したから足富くんも足富ハヤテっていう名前かっこいい男に憧れてそういう名前
その代わり お金には縁がなくなる
僕も裁判所行かなきゃいけない
、はい、ハヤテのごとくやってますよ、
う
ん、
はい、
テレビ東京月曜日26時5分新たかん語り、うん、これはどんな作品？
これもまあ異世界ものっちゃ異世界ものなんですけども、まあ、異世界でまあ女王様のまあ即位式じゃないですけど、そういうのでまあ王族の幹部たちの裏切りによって女王が殺されちゃうんですけども、その濡れ衣を着せられた新たという、
ファンタジーな感じの、
うん、新たという少年がいるんですね。
世界観的にはどんなやつですか？今までの作品。
僕でもこれ基本少年漫画だと思うんですよ。ただその主人公像が構造だけで言うと多分その先ほどの虫奉行だと変わらないと思うんですね。ただ基本的にそのヒロイックな少年漫画のヒーローって俺がやるっていう風な熱血な部分があるんですけど、この新たがん語りって鬱屈な主人公なんです。いじめにやってて友達に俺は裏切られたんだもういいよっていう主人公なんですよ。 その子が異世界に飛ばされてどうなるって話なんで、
さっきの働く魔王様じゃないですけど、その今説明した新田くんってことを、この現実世界で友達に裏切られたって経験を持つ新田くんって同じ名前を持つ二人が入れ替わっちゃうんです
よ。入れ替わり者。
そうですね。だから現実世界ではファンタジーのとこにいた新田くんが自分の家で髪洗ってたりするんですよ。
なるほどなるほど。ちょっと面白い。
面白いですね。
で現実社会の普通の学生だった新田くんがその異世界に急に放り込まれて、
だから冒頭だとどちらかというとファンタジー世界に飛ばされた現代の高校生が剣を手にして戦って成長していくのかどうなのかっていう話で、その現実世界の方はあまりスポット当たってないんですけど、同時進行はしてるんで、ひょっとするとこの後見てくるとコミカルな方向に行くのか、現実の学校に行ったファンタジーの住人がどういう風になるのかっていう見せ方をするのかっていうのはどっちにも触れると思いますね。どうなるのかちょっと要注目ですね。
はい、そしてテレタマ木曜日1時あるいはニコニコチャンネルなどで放送スパローズホテル、これはどんな作品？
スパローズホテル、あの前やった曖昧ミーの枠なんです
か？ああ、まああの枠曖昧ミー面白かった。俺足止め先生に勧められなかったら見てなかった。
いや今回のこのスパローズホテルも割とテンポの速いギャグも
なるほどなるほど、
現在連載中の漫画ではあるんですけども、もう本当ぶっ飛んでますよ話は。ホテルのフロントに暗殺者がいたらみたいな話です本当にまあ、さゆりちゃんかな確かっていうフロントの、まあ、女の子が、特技が巨乳と暗殺ですって言ってよくわかんない
特技が、ね、
すごいな。この枠結構振り切れてる ね、
面白いね。そう
です。ホテルで起こるあらゆることを、うん、ちょっとなんかこの人どんな運動能力持ってるのみたいなので解決したりとかするんですけど、
これも面白そうですね。
で周り特に突っ込むこともなく
そのほったらかしギャグがある。
そうだね、はい、ツッコミ不在ってやつだね。
曖昧に相当すごかったもんね。
相当すごい。
続いて東京 MX 火曜日24時半からゆゆしき、うん、さあこちらは、
まあ、これは何でしょうね、まあ、ゆったりとした感じの、まあ
そうだね、
グダグダとした感じの女の子たちが、まあ本当普通の女の子たちが何でしょう、なんともない会話をしているのを
空気系なんですかね、いわゆる、
は
い、
眺めて楽し
い。どうなんです
か、ね、空気っていうよりはこれ多分キャラクターの味付けなんでしょう。あのツッコミ役以外基本3人なんですけど、ツッコミ役に回ってる子以外は結構アッパー系ハイパーですね。だからちょっと動きだけ見るとドタバタキャラに見えるんですけど、会話のセンテンスとしてはもう本当に普通の女の子。あの検索コンピュータ部っていうので検索をググって、アイスクリームって語源何かな、あそうなんだ、 帰ろうかみたいな感じで
何も起きない
何も起きない。
30分かけてそれやる、うん、贅沢ですよ。
まあどうなんでしょうかね、方向性としたらこう南家的な感じ、
全体としてはそっちでしょうね。はい、
テレビ東京火曜日25時35分あいうら、これはどんな作品ですか。
これもまた何の因果か、なんか悠々しきと似たような感じなんですけどね、女の子3人がっていう話
で、やっぱ女の子3人の日常みたいなのっていうのは割とこうストレスかからず見れるのかな。
どうなんでしょうかね。でもそうなんじゃ
ない、そんな頭使わないで、うん、ご飯食べながらこう癒されるっていう、
うん、いや本当にだからたわいもない日常っていうかと、男よりもまあ実際女性の方を見たいっていうのもあるんでしょうけど、女性のユーザーから見てもそれ見てもやっぱりこう柔らかくなるっていうのもあるんでしょうね。だからこれはもう本当悠々しきよりもそのなんでしょう、アイグラの場合はキャラ付けとしてはそのアッパー系じゃないんで本当に何にもないです。尺も短いんで。
そうです、尺も5分
なんで。学校に行きました。で、今日は終わり。みたいな。え、それだけみたいな。
びっくりします、
ね。うん。絵力すごいです、だから。
はい。まあ、5分番組なんでね、またちょっと、悠々式の方が、まあ、バッチリ頑張ってますから。
そうですね。
そして、フジテレビ木曜24時45分、刀語り。
おぉ。これ再放送ですね。
まあ、これは、まあね、ノイタミナ、ありがとうっていう感じですけれども。はい、まあ、足取先生からじゃあ一言いただきましょうか。
まあ、前、刀語りでオンエアされた時は、あの、まあ、
アニメの枠に。1本ね、1時間のアニメの
枠で。まあですね、まあ確か、なんかのインタビューで見ましたけど、大河ドラマみたいに。
そうそうそうそう。
大河アニメって称されてましたから。
まあ、その、伝説、刀を集めるっていう、うん、まあ面白いさ、
ね。
絵柄も割と今の雰囲気じゃないけど、うん、見やすい感じのね。
そうですね。時代劇っちゃ時代劇なんですけど、嘘はつきましょうよっていうので、言ってみればトンチンカンな服装なんですけど、本当の時代考証を考えると。でもそれもかっこよく見える。そのバトルシーンとかだとか。で、言葉遣いはやっぱこれ原作、西尾維新さんなんで、やはりそこでグッグッと面白く聞かせるっていう部分もさすがだと思いますね。
私、全部の刀を、あの、一本ずつ、あの、ちょっと偏屈な人物が守ってるみたいな。
そうなんだよね。いいよね。だからなんかこう、セイントセイヤ、昔のね、十二支給編みたいな感じのね。
はい、そうですね。
そんな感じもあります。うん、さあそして、TBS 金曜25時55分革命期バルブレイブ来ました。
バルブレイブ
通称ブブブってやつですね。
こうブブブってもうブブブって言われてるんですか。
サンライズ、
あサンライズで大河内さんで松尾さんですから、
ね、松尾すごい作品でございますけれども、いかがでしょうか。足止め名人、
これなんでしょうね。まあ入りはベタでしたね。
まああのね、うん、そうですね、ロボット
もので、まあ、ロボットもんだ
よね。急に襲われて、うん、急に幼馴染があのまあ目の前で死んじゃってっていう、うん、でもうなんでしょう、衝動的に近くにあったロボットに乗って操作するみたいな。うん、
だからまああのロボットに乗る動機づけとしては割とインパクトがある
もん、ね、ありましたね。
うん、魅力的なヒロインがいきなり目の前で死ぬっていう、
死んでしまう。
だったらまあ乗る動機づけとしては自然かなと思いました、
うん。思いましたけどね。ただこれだから1話でこれネタバラシになりますけど、そのヒロインは生きていたっていうのが2話かでわかるので、僕だからその、
あの、いかがなものか問題ですこれ。
脚本がこの大河内さんで、で、監督さんがその夏行きランデブーもやってた松尾さんなんで、俺あのまま死って本当に重い話だと思って、僕そういうの大好きなんで。
ちょっとそっち期待しました。
ワクワクしてたんで、あ、なんだ生きてたんだ、気使ってますね皆さんっていう感じにはちょっとなっちゃったんですけど、やっぱりこう革命期ってタイトルついてて、かっこいい、その、いやいやながらもロボットに乗った主人公と、ものすごい戦争のエキスパート一人っていうのが出てくるんですよ。で、そのどうもエキスパートのやつも、完全にその軍に従っているかっていうと、そうでもないっていうのが見えてきて、どうもこのパイロットとその革命期バルブレイブを使って、革命を起こさないかっていう話になってくると、やっぱりコードギアスとか好きな人は好きじゃないですかね。
そこはだから本当ちょっとサンライズですけど、ガンダムじゃないところですよね。
うん、そこの見せ方というところに振ってるんでしょう。
まあ本当平和ボケしてる日本へのアンチテーゼっていうところも、うん、
それはもう確実に出てましたね。
主人公がまた人で亡くなるっていう設定も、
あれすごいよね。
うん、さっきのヒロインがもう2話で生きてるって分かっちゃうっていうのもあれですけど、1話では普通の、う
ん、まあ刺されて鉄砲も撃たれて血だらけになって死んじゃうみたいなところで、う
ん、なんですけど、2話でヒロイン生きてたって言って、あ、よかったってなるんですけど、俺はもう今人じゃないから、この子と 何でしょう、付き合うのはちょっとみたいに思っちゃうっていう。
そうなんだよね。だからそこは魔法少女ものとしても読み解ける
のもあるし、エヴァンゲリオン以降、まあ、その前にもありましたよ、レイズナーとかロボットが暴走するっていうのも大きいファクターなんですよ。
はいはいはい。
でこれはロボットそのものってまだわからないで、パイロットそのものがその獣のように人を襲うようになるっていう描写になって
くる。あれは一つ新しいギミックですよね。
ギミックですよね。それもロボットの方が私を動かすためには人間をやめますか、その覚悟はありますかっていうのが一番最初にあるんです。
パイポの CM かと思う。私はこれで人間やめました、ね、
あれが後半どういう風に関わってくるのかっていうのは、多分やっぱりこの大越さんの面白さが多分出てくるんでしょう。
そうですね、あのギミックがやっぱこの
生きてくると思います。肝だと思いますよ。
でもやっぱ最初ね、コックピット乗って、うん、ちょっと首のところにね、
そう
血を抜いてね、刺さるようなとこ、あそこかっこよかった
です、ね、かっこよかったです、はい。
さあ、そして、東京 MX 金曜24時半から、とある科学のレールガン S、うん。やってまいりました、レールガン。
来ましたね。
ありがとうございます、レールガン。
はい、レールガン。ありがとうございます。
足止め先生。
これ何でしょうね、もう僕見た感じですと、インデックスに出てくるシスターズっていうんですか、うん、
ありました。
はい。
あれのなんか誕生秘話みたいなことなのかなとは思ってるんですけど、S はシスターズの S なのかな、
う
ん、
なるほど。
時系列的にはちょっと前っぽかったような気もするもんね。
あの、ミコトのクローンを作ってるんじゃないかっていう疑惑から最初に始まってっていう感じでしたね。
うんうん、はい。まあ、こちらはもう要注目作品。
注目ですよ。長井監督ですか、これ。
そうですね。達之さんですね。はい、うん、そして、東京 MX 土曜日22時半、変態王子と笑わない猫。はい。じゃこちらは、どうしましょうか。足止め先生。
これはもう、単純に僕、よくできてるなって思いましたね。
雰囲気的にはどういう感じなんでしょうか。
まず、雰囲気的には、まあ、絵柄を見た感じだとかで見ると、まあ、よくラブコメものなのかなとは思うんですけど、うん、まあ、建前をなくしたいと思ってる男の子と、まあ、本音がすぐ顔に出ちゃうのが嫌だって思ってる女の子の、まあ、意見が合致して、まあ、山の頂上にある猫の置物みたいなのの力によって本当に建前と本音が消えちゃうんですね、その男女から。そっから出てくる会話劇というか、本音しか出てこない男の子はもうすぐ女の子にエロいこと言っちゃったりとか、変態王子それで、で女の子はもう何言っても無表情で、
そうですね、これは面白いですよね。
面白いですね。
はい、というわけで、あとはいろんな番組内ミニアニメみたいなものも、まあ、ちょいちょいはあるんですけども、大体ここら辺で全部見ましたということになりましたね。
よく見ましたね。
走り切りましたね。僕ね、ガラスの仮面ですがちょっと見たいんです。
あ、僕もこれ、それ見れない関係で、ね、ちょっと見たい、
ね、原作者がね認めたというギャグもの、
お、はい、三内鈴江先生が、 そうなんだ、
これそう見てすっかりどうかしてたって本人が言ってるぐらい同人誌みたいなギャグなものを原作者が認めたっていう、これは面白いですよね。はい、というわけで以上でございます。 B、はい、パートでは我々のじゃあおすすめ作品いきましょうかね。
熱量と文字数。
さあ、全部見てみた件行きましたけれども、とりあえずね、皆さんもまあ見落としてる作品とかあるかもしれないんでね、うん、あの作品好きだったらこういう空気感のアニメ見てみたいなという参考にしていただければと思います、うん、まあ、あとは各編集員によるおすすめ作品というのね、うん、
まあ、僕はこれが好きだみたいな感じですけどね。 それでいいかと思います。
足止め、
はい、
足止め編集員お願いします、
はい、僕は、まず働く魔王様、
働く魔王様、そして
悪の花、
悪の花、そして
プリティデズムレインボーライブ、
出ました、
出た、
まずは働く魔王様、
もうこれはもう完全に設定面白いですね。やっぱ異世界のものが現実にいるっていう、この何でしょう、ちょっとおかしみを楽しむ感じが、やっぱさっき達夫さんもおっしゃられてましたけど、いや、魔王様が馴染むのって結構時間かかるから、最初日本語喋ってないのにもう、マグロナルドでした。
そうだね、
マグロナルドでバイトして、
あれ面白かったね、
模範クルーになってるっていうのが、
正社員目指してますから
そう、
これは何なんだろうね、魔王様はどんなの好きな人におすすめなのかな。まあ、男の人も絶対楽しめるんだ
よ。楽しめるですね。これはもうオールラウンドでコメディーとして楽しめると思いますよ。
全世代向けか、もうこれは。
と思います。だってパロディーとかじゃないですもん、
これ。でも僕ですね、やっぱ 働く魔王様もそうなんですけど、普段アニメ見てない人入りやすいと思うんです
よ。そうだね。
アニメってその、なんか可愛い女の子がうじゃうじゃ出てくるんでしょとか、あとまあその、よくわからない別世界で、その、カタカナがいっぱい出てくるような設定とかなんでしょってイメージを持たれてると思うんですけど、これは、あの、現実世界の話です、ね。あくまで。僕、バイト先に、あの、全然アニメ見ないような芸人さんが一人いるんですけど、その人もなんか毎週見てるみたいで、あれ設定面白いよね。
ああ、だから一般の人にもおすすめしやすい。うん、はい、
やすいですよね。
でも、実写じゃできないファンタジー感もありつ
つ、は
い、
ありますね。
まあ、よくできてますよね。
うん、
作画も細かい。
うん、はい。
だからヒロインの子が主人公の魔王に恋をするって高校生の女の子が恋するんですけど、これ原作にちゃんとトガキでわがらが書かれてるんですけど、正社員になるんだって魔王は頑張ってるわけですよ。本当に普通にだから頑張っているっていうのを見ているのは魅力的だから彼女は恋に落ちたっていう風になってるんですね。理由は全部辻褄が合うんですよ。これ素晴らしいんですね。破綻ないんですよこの作品。
そうなんだよな、うん、バイトから始めるっていうのもね、だから頑張ってる人っていうことなんだよね。
そこに女の子がクラッと来るっていうのは誰が見たってそうじゃないですか。それ逆にしたって男が見たって頑張ってる女の子って素敵だっていうふうになるわけですから、そこを丁寧に書いてるんで面白いんですよ。
さあそして悪の花。
悪の花もう単純にインパクト強いですよね。第1話見た時から、まあロトスコープですか、うん、これもう完全にもう浮いてますよ。他のアニメ作品。
まあ、そうですよね。
CG でもできない。
普通に行けば原作の絵柄そのまま活かせばもうちょっと DVD 売れますよ。これですけど、もっと売れる方のギャンブルっていうことですよ。
そうね。完全にもうテレビにこれが映ってたらなんだこれって見ちゃう。
まあ見ちゃいます。止まっちゃいますね。
はい。あとまあその危機迫る感じも伝わってきますし。あと単純に僕が出ているっていうのもあるんですよ。
何役で出てるの人？
僕あのいやもうセリフも何もないですけど、クラスメイト役で。
あ、あんな中にいるんだ。
はい。ちょっと一回だけ参加させていただいて撮影で、あの松崎さんのバーターで。
完全なバーターなん
だ。業界用語で。
はい、松崎美味しすぎるよな。
そうだってあ。彼が好きだって言った女子楽で声当ててた方々より先に名前出てる。
いや、そうですよ。
あんな下克上ねえよと思ってた。俺本当に松崎くんの携帯で殺してやると思ってた。お前がアイマスでやってたように俺がやってやるみたいな。
いいガス抜きになって
るんだよ、ね。いいんです。いい役ですよ、あれ。
悪の花は、まあ、なんて言うんだろう。まあ、長浜さんなんて言うかどうかわかんないですけど、
はい、
やっぱ空気ですよね。僕はやっぱ空気、やっぱこれ進撃の巨人の荒木さんにも通ずるんですけど、何か起こるとかそういうことじゃなくて空気感なんですよね、その映像から出てくる。だから俺実はね、悪魔花音楽が好きなんですよね。あの1話とかでも
う
本当ハートは静かにされたんですけど、もう蛍光灯が鳴ってるくらいの音、ブーン、
音いいよね、
不穏、
閉塞感、
ただただ不穏で、俺錆びた鉄の感じって言ったけど、もう2話で思いっきりそのままセリフ出てきたりましたから
。言ってた。錆びてんだよ、なんで錆びてんだよ
って言って、
言ってたね。
やっぱそういうことですって思いました、
ね。うつうつとしてる感じをね、セリフでも絵でも出せて。これ素晴らしい。
あと、春日くんちの部屋の本棚めちゃくちゃ気になるんですよ。
あいつの本棚な。濃いよな、やつの本棚。
絶対ある。だからどう
親父はもっとすごいことになってんだ。
いやだから、ボードレールの写真の右側にある電子、多分ダンテの
新曲か。
いや俺最初だから世界文学全集シリーズかなとか思ったんですよ。あれダンテの新曲シリーズなの。
それだから佐伯さんのこと俺の天使だとか言って。
そうなんだ。
そう
だからファムハタルなんで出てくるのかなとかちょっと思った。で
ベアトリーシェとか持ってんの。
布団の左側の机があるサイドの壁にある本棚には渋沢辰彦の伝習が入って
た。あった、
渋沢辰彦の、まあちょっと文字りなんですけど。普通中学生しここまでたどり着かないよ。ってことはやっぱお父さんの影響
が強いよね。
だ本棚かなり研究されてるな
ぁ。はいはいはい。ディテールが出てるわけですね。
いやでもあの春日くんにちょっとやっぱ、あ、わかるわかるみたいなことあるんですよね。ほんと、なんかちょっとなんか、他の奴らが知らないような知識ちょっと得ただけで偉くなった気が
する。だけど、テストの点悪いんだよね。
ちょっと悪い
あれ、リアルだよ。
漢字のテストとかはうまいけど、 通の数学テストとか52点とかリアルな先生取っちゃう。
中学生。でも、こいつらはボードレールを理解してない
から。そう、俺は本を読んでるみたいな、痛い感じ。
痛い、そう、痛いのよ。
で、それをまた、伊勢さんがなじってくれるじゃない。
いや、ほ
んと。完璧ですよ、あの伊勢マリア。あの伊勢マリア、ただものでは。
すげえよな。怖い。
邪悪だよね、本当に。
本当読めねえもん。
だから、笠田くんはその、ちょっと自分が知識ある人間だと思って、その、佐伯さんの体操着を盗んだのを、どうにかして自分の中で正当化しようとしてるわけじゃないですか。でも、その、中村さんが、お前何やってるんだ
よ。変態って言って
くれる。お前は変態なんだ。
正解を言ってくれるから気持ちいいんですよ。
感想文書いてきてね。わかったって、笑顔で言ってるあたり、完璧だよね。完璧。
直立不動で自分の部屋で伏せてよだれ垂らしながら泣いてる春日くんの、まあ哀れで面白いこと、面白いこと。
中村素晴らしいね。
本当。あと本当にそれに比べての本当クラスメイトの普通感。
普通感
ですね。あいつは、ね、あいつのこと好きらしい、そうでざわざわする感じもいいですよね。
本当に、あと山崎くん、あの優しい闇の松崎のキャラも言ってたりしたけど、
山田ね。
あ、山田そう言ってたりする。あのなんだっけ、妄想はするけどさ、体操着盗んだら引くよなとかっていう、あの辺の本物感、はい、本物ってそうだよ ね、それは違うよなっていうのが、
だからあれ普通の平凡なアニメだったら独白で多分、うん、自分がいかに汚い人間かとか説明しちゃうんだけど、うん、あの外のセリフ聞くだけで今カサカがどんな気持ちかとか、うん、割ともう伝わっちゃうんですよね、うん、はい、悪の花、うん、さあそして
プリティーレズのレインボー。
プリティこれを3本目に。
プリティーレズの黒か。
僕あの、ま、これはですね、あの、僕過去の2作品も全部見てるんです、うん、第1シリーズのオーロラドリームと、うん、はい、第2シリーズのディアマイフューチャー、
うん。
で、この第3シリーズ、あの、このプリティーレズムっていうのがプリズムショーっていう、はい、歌とダンスと
スケート、ね、
フィギュアスケートが一緒になったようなパフォーマンスがある程度世界観でやってるものなんですけど、あのこのレインボーライブに初めてプリズムショーに乗り気じゃない子が出てくるんですよ。伊藤ちゃんっていう、将来ギタリストになりたいんだっていう、ちょっとロックっぽい思い
がある
。この子、
ガンダムに乗りたくないって言ってるやつが出てくる。
子がいますよね。で、その主人公の、なるちゃんっていう女の子たちと一緒に、一応お店をやるんですね、うん。女の子向けのアクセサリーとか服とか売ってるお店を。
あしとみさんずっと笑顔で。
プリティーレズム。満面ですよ。
満面の笑顔ですけど。
やるんですけども、そこにもなんか、割と仲間強引に引き込まれた感じで勤めてて、もう、キムチもずっとギターのチューニングしてる感じなんですよ。あの、接客も
分厚い。
この子が1年間かけてどうやって、こう、
変わっていくのか、
こう、なんか可愛くなってくんだろうなって、っていうのがもう期待感が、
今までのシリーズにいなかったようなタイプの子なんで、
はいはいはい、まあだからあれですよ、我々があのプリキュアを見てた時のあの刹那の感じですよ、
刹那、ね、
の感じ、あのザワザワ感が、
はい、
わかる。
これ楽しみです。まあ、1年間あるんでね。割とじわじわでしょうけど。
笑顔ですね。
笑顔が宝ですよ。
先生。
宝の笑顔ですね。文字通り。
魔王様悪の歯が不倫みたいになってますから。こういうのわかる僕が押してますみたいな感じになってますから。
まあでも、プリティズムはまあ過去2作品見たからっていうのもあるんですけど。
なるほどね。プリティリズムはだから大きいお友達も見てほしいなっていう、うん。
いや、それはですね。ジュエルペットもそうですから、ね、
はい。さあ。
でも、はい、
じゃあまあ次は国キャップ聞きましょうか、はい、3本。
で僕3本ですと、僕ね、宇宙戦艦ヤマト2199。
出た、
まず1本。
マジっすか、
まず1本。
さすが、国さんブレないですね。
ブレないですね。そしてもう1本目が進撃の巨人。
進撃の巨人。
進撃の巨人いきます、ね、はいはいはい。そして3本目が、室見さん、波打ち側の室見さん。
すごい。
っていう形です。
見事に分かれましたね、これ。
ですね。ガルガンティアもありますけど、室見さんもちょっと見ていただきたいって感じですね。
じゃあ割とこう、SF、シリアス。
今回はだから、ヤマトは、正直、もうヤマトですから。
まあ、ヤマトでしょ。
いいよっていうのもあったんですけど、はいはい、見たら、いや、これは面白いと。いうのはちょっとビビったところありました
ね。ビビましたね。
はい。
あれはだから若い人も見てほしいし、まあ一般の人にも進めやすいですよ。
うん。だからまああのね、この番組でも前言いましたけど、お話が面白いのも分かってるわけですよ。
意外とだからみんな見落としてませんか、宇宙戦艦ヤマト、
ね、もしかしたらその可能性あると思うんですよ、
ね。見なくてもいいやって思ってる人も多いかもしれない。
だから逆に言うと、もう古いものも映画版になってるのが、もう簡単に見られるんですよ、今は。高クオリティのものが。はい、じゃあなんで今やるのっていうふうになると、作り手ってどこかやっぱ新しいものを差し込んでくるんですね。それをどこなのかって見るのも僕は楽しがることなんで、で、それで見てみると、やっぱり面白いと。で、ちょっとお話ししました、その、感染もの。 だから船に戦闘をする船に乗っているブリッジの感覚とかっていうのが、いや一番最初のヤマトにもありましたけど、それよりももっとリアル寄りになっているという面白さでした。
国さんが何言ってるか全然わかりません。
だからそのお話がどう、
ね、その人共感できないだろうな。まあでもこれ SF ファンにはたまらないですからね。
いいと思いますね。
乗ってる感じとかね、
うん、
やばいっすね。
SF というかそのリアリズムのあるその道具の使い方っていうことを考えると、多分そちらに振ってるというのもあるんでしょう。そこら辺が来ますよね。一番最初にキャラクターを出していくってのと、本編じゃなくてその映画版を見ていると土方さんが最初に出てきて友情を育んでいるところを沖田と見せたりするとかってもグッとくるんですけど、でまあそれで船に乗るとその相関をする、その掃除をする時のニュアンスとかっていうのがやっぱりかっこよく見える。だからものすごく微細な点なんですけど、そこにグッとくるような人たちはこれいやヤマトだから別にいいよっていうことよりはむしろ今見なさいっていう感じはします。
そうだ、ね、逆に、うん、むしろ今だろう、
うん、
なるほど。
そういったリアルタイムでヤマト見てた方々に向けてです。
もう見てもこれ多分面白い。
結構もうその世代はもうざわついてますよ。
やっぱり日曜夕方5時半って時間帯の奥あたりがやっぱ、
そうだよね、
見たことない人にもぜひ見てください。
だからその意気込みを感じるよね。
感じますね。その辺のかっこよさといいますか、だから古代たちが若いんですよ明らかに、はい、もう昔の絵見るとそんなに感じなかった、今のえこんなに古代対馬若いのって思うんですけど、その最初へもう人類滅亡の危機に瀕してるんで、大人はもうみんな戦争に行ってやられちゃってるんですよっていうのが伏線に入ってているんで整合性がある。で若いからちょっと年上の綺麗な森行きというお姉さんにちょっとドキッとしたりっていうのも整合性全部整ってるんですよ。
戦いあり恋ありね、
うん、
最高ですよね。
それはあんま島が先に惚れるっていうのも本編にあったんですけど、その辺の部分もあるし、 SF としてのじゃあその詰め方、僕もちょっとあの編集長のイベントでも言いましたけど、1年間の後悔をするのに修理をする食料っていうマテリアルって考えるとそんな無理なんですよって思うんです。だからやっぱりこれ作り手さんも分かってたんですよ。
そういうところは考える
んですね。そうだから2話か3話で食料について説明されてるんですよ。
あもうだから
食べるシーンだけど、
原料さんの不満を解消してくれてるわけですね、
うん、原料は効かない方がいいけど何でもできちゃう機会があるんだよなっていうので、あじゃあもう OK だよ、
食料問題解決。
そう、山田、だって食料あるんだもん。
大事、大事、
なるからね、
そこ大事。
そうなんですよ。
オリジナルよりもリアリティかなり追求して
る。多分、相当追求してるよね。
魔王様とかガルガンディアにおけるその言語問題と同じでね、
うんうん、
その、ファンタジーだからといって、許さんぞっていう人たちもちゃんと納得してると
思う。納得してる。作り手の人たちが多分そこに人たちなんで
しょ。宇宙船でずっとだったら食料どうしてんだって。どうしても気になる。
絶対なるんですよ。そこをもクリアしていくっていうところと、キャラ付けとして、真田さんっていう技術者がいるんですよ。詩集読んでるんですよ。
ああ、読んでた。
あれは国さんですよね。
びっくりした。
あれ国さんですよね。
あれがね、あのね、
あれ国さん。
読んでるのがイエイツだったら俺だと思います。でもね、真田さん読んでたの、中原中也なんです
よ。いや、いいじゃないですか。
いいんです。
痛い感じじゃない。
やん、ゆやんなんですよ。
汚れちまった悲しみに。
そう。その辺の、だからディテールの新しいのを構築していく部分でもやっぱグッとくる部分もあります。
これ、僕イベント上映も見に行ってるものとかして、その刺繍も後々。
あ、出てくる。あ、聞いてくるんだ。
出てくる。
あ、それ楽しみ。
ツークル目を楽しみ。
楽しみだね。
はい。
はい。
なります。そして、じゃあ2作品目は
2作目はやっぱ進撃の巨人です、
ね、はい、
僕これ全然前情報もその漫画も知らなかったので、まあ編集長がそういうお仕事で原作者さんとちょっとお話を伺ったみたいな話をしてたんで、ちょっと楽しみで見たんですよ。いや面白いですね。
また原作者がね、そのゲームをゲーマーなんですよ。
そうです、もうお話聞いたらそうですね。
ゲーマーな
の。このだって作品の核というか、そのパロディとかそういうことじゃなくて、はい、そのショックを与えてくれた作品は何ですかっていうお話を編集長したら、はい、原作者の伊佐山さんが、はい、マブラブオルタナティブです
よ。いやマジで
俺あれを聞いて泣いてしまいました。
それが進撃の巨人の根本にな
ってる。俺は泣いたね。俺巨人の泣き方してうお
パニックものというか、
うん、
は
そうなんだよね。パニックというその追い詰められた人類ってどうなるっていうところがマブラブ僕は面白かったので、そういうものが描きたいと思ったっていうのが作家だよなぁと思ったんですよ。
しかも本当に引きこもり、ずっと引きこもっててゲームばっかやってて、もううっかり漫画描いた感じ。
本当に壁の中に
いた感じ。すごいよ、本当マジで、うん、壁の中いた感じすごいのよ。もうガビッガリで、
うん、
痩せてって
ラブラブに壁壊された感じ、
ね、いや本当そういう感じだと思うよ。
だからうっかりするとそのギャ漫画だとかアニメを浴びるような人向けのパロディとかでも作れたはずなんですけど、全くそういうものがない、ね、本当に戦闘女子誌みたいのを作り上げてきたっていうところでかっこいいと思いましたね。お話も少年の成長談だしっていうのもありますし、じゃあキャラ萌えがないのかっていうと、そこで戦った傭兵の女の子たちも魅力的なんですよ。
荒木さんすごい
すごい、
進撃の巨人はもうマスト作品です
ね。見てほしいですねこれね、面白いですね。そしてこの打って変わってという感じなんですけど、波打ち際の室見さん、
おっと
これ15分なんですけど、
抑えるとこ抑えてますね、はい、これ、yeah.
これだから気をもう気楽に見て、僕は本当に面白いと思いました。
もうああいう作品ばっかりでもいいんだよ僕は僕はもうね本当にああいう作品ばっかりでいい、気抜いて見てたい。
基本会話劇なんですけど、会話でその視点が面白いどうのこうのっていう西尾維新さんがこう得意とするようなものではないんですよ。あるあるでもないんだけども、本当になんかたわいのないおしゃべりだけど、こうキャラクターのその人魚の子たちがもうとりあえずとにかく前に出る性格の子なんで、私とデートしてよみたいな感じのテイストノリが好きですね。
懐かしいよね。
懐かしいですね。演じてんのが田村ゆかりさんなんで、
大好き、
田村力半端ねえと思いますね。
俺はね、だからオレシュラー問題、うん、まあそのうち配信されますけど、はい、まあ、語り合ったじゃないですか。
語りましたね。
オレシュラーでやっぱ、あ、田村ゆかりすげえなって思って、あ、オレシュラー終わっちゃったんだ、ちょっとぽっかり穴が開いてたところにやっぱり室見さん入ってきた、
うん、
偉大だなって思います
。すごいと思いましたよ。
ゆかり力半端ないな、
うん、だから本当に仲良くなった男の子と人魚姫がどうしてメールくれないのって話だけなんですけど、それをこう旗から聞いてる俺が笑ってしまうぐらいの可愛さと、うざいんだけど可愛いな室見さんっていうのがね、
ああいうのなきゃいけない。
で映像もすごいです、
すごい、
うん、人魚姫とリヴァイアさんっていう海の神が出てくるんですけど、昔戦争をしていたみたいな話をまあギャグとしてやるんですよ。それ回想シーンってあるじゃないですか。その回想シーンが半端ねえんですよ。
半端ない。
アニメとしてもすごいと思います、これ、うん、
そうですね。以上3本、
はい、僕この3本ですね、
まあ、大きなお友達向けとしてもね、
うん、
室見さん OK
で、 OK ですよこれ、はい、さあ編集長です
けど、まあ、僕はね結構かぶってるんで、
お
あれですね、まあ、魔王様、働く魔王様、
はい、うん、
これも絶対です
よ、これ面白い、
はい、まあ、あとはですね、レッドデータガール、
お
ー、これはやっぱいい雰囲気持ってますね。
空気感いいです。これも空気感いいですね。
やっぱ PA ワークスのお仕事って結構注目してるんで、
うん、
まあなんて言うんでしょうか。仮にね、このままお話がそんな盛り上がりなくても、僕、この作品多分忘れないなと思う、うん。それぐらい絵のクオリティが高いものなので、ぜひ見てもらえればなというふうに思います。
そして、
あとはね、水星のガルガンティア。
おぉ、これもね、これもマストですよ。
これはやっぱね、面白い。
面白い。面白いよ。
面白いよ。これも本当普通の人見ても全然いける
し。いけるでしょ。これはいけますよ。
うん。
いけますね。
まあ、そういうわけでこの3本、まあ、みっちり語り尽くしましたので、ね、ぜひ皆さんも見逃していたら見てください。
はい。
熱量と文字数。
いやー、このね、3ヶ月に一度の苦行、
苦行ですよ。
苦行と言ったらあれですけど、
これ8月にまたやるのかと思うと、
まあそうですね、
ちょっともう今からめまいがしてるんですけど、
今度からメモ帳片手にやねえね、
そうです、分担しないとね。
それもちょっと考えないといけないですよ。
あれはもうキッズ向けはもうとりあえずなくすか。
あ、
でもそうするとプリティリズム
は、そう、あれもじゃあキッズって言えばキッズじゃん。ジュエルペットどうするみたいな話じゃないですか。
アイカツとかもそう。
そうだよ。
あ、そうだよね。そうなっちゃうんですよ。そこ難しいとこですよね。
一応じゃあ今期補足ありますか？補足。
補足。
フォトカノ見てくださいみたいな。
あ、
僕そうですね。フォトカノはまあ、さっき僕言った、重部品アニメではあるんですが、いや、一応、どん、狙ってるのはそこだと思うんですよ。
マルシーカーブ。
まあそうだよね。
ラッキースケベいっぱい怒りますよ。
そうですね。
そんなの可愛いですよ。ただでもそれが生きるのは、やっぱり僕その、三枚目役を白石みのるさんがやってるからっていうのが強いと思う。
白石力。
僕はもう白石みのるさんは、まあ、多分日本で一番三枚目上手いんじゃないかな
と。お
やっぱただ、ちょっと、何でしょう、見た目がちょっとかっこいいような主人公は、普通の女の子たち とまあ恋仲になったりするっていう見せ方もいいんですけども、そこにはやっぱりその恋愛とかエロに対して貪欲な3枚目がいるからいるっていう振りが効く
から、あのポジション鉄板ですから、
いいと思うんです。
でああいう人に幸せになってもらいたい、ああいう人に幸せになって。
でもアニメにはならない。
そう
そこの美学というか、
昔からだからあれですよね、クラナドにおける園原問題、強くすにおけるフカヒレ問題ということですよね。うん、あのポジション、
そう
幸せになっていただきたい
ですね。
はい。なるほど。他補足ございますか？
補足。呼んでますよ、アザゼルさんも見てほしい、
ね。アザゼルさん。
トムですから。僕やっぱり面白いですね。これ。
国さんやっぱりね、2012年は水島つともの年だった
って僕言ってますから。
確かにおっしゃる通りです。
この水島さんですからね、やっぱり面白いです。テンポと、あとテレビでこれやるんですかという。いやらしいものじゃなくてモザイクを処理しないと映せないようなことを平然とやるというドクロちゃんテイストですよね。やっぱり面白いと思う。骨やっぱその長浜さんの悪の花と違うニュアンスなんだけど、やっぱり尖ってるなっていう感じがね、ビリビリきますね。
まああとね、安定してね、あのニャルコとレイモは見てほしい。安定して、やっぱ、
安定しますね、
ちゃんと摂取してほしい。分かってはいても、分かってはいても、なんか、なんだろう、例えば、うん、お礼もだったら、キリノとの距離感、どう保つんだろう、みたいなね、うん。で、キリノは、実は俺のことどう思ってんのっていうのは、やっぱ常に気になるわけじゃないですか。
まあ、そうなりますよね。お前、好きなの？でも、どうなの？
いや、俺らがやっぱ満足できるのって、お兄ちゃんよりも、キリノ寄りの人間じゃないですか。僕ら。
あ、まあそうです、
ね。キリノってだから、あの、中身は俺らでしょ。
うん、多分、ね。
あのお兄ちゃんよりは距離を縮められるんじゃないかと思って期待をしながら見れるわけじゃないですか。うんうん、でもなんでしょう、あの妹の距離の取り方。
なあ。あの辺がな。
共通の話題だったらいいけど、急にこう男と女になるとこう離れていく感じっていう。
まあどう対処していいかわからないみたいなのあるんじゃないですか。そう。
そうなんです。
そうなんです。でも俺、もう黒猫ばっか見てる、
ね。黒猫素晴らしい。黒猫素晴らしい。
あの子なんであんな無防備なの？
やばい。
もう部屋来てさ、ベッドで寝て、足バタつけずにやめろよと。俺、お叱るね。見ちゃうから。
俺はだから、ニャルコと俺も見てたいです。ニャルコと一緒に。
お風呂入って見れるな、あれな。
お風呂入って。
お風呂入って、こう、ニャルコとか見てたいよね。
やる子いいね。あすみさん、天才。
いや。
天才。マジで。もうこれマジで。本当に今まで俺の中で元気系のキャラいっぱいいました。
うん、
いや、はい、俺は堀江さんも大好きです。
うん、
ね、伊藤かなえさんとか、
うん、
そうですけど、もうやる子に関してはもう明日に関してはもう考えられない。それぐらい天才、もうバッチリハマってる。もう他の人ちょっと考えられない。
まあそうだよね。うん、
素晴らしい。
ニャちゃんも可愛かったもんね。甘髪のね。
いや、そうですよ。うん、可愛かったよ。
可愛かった。
俺あの T シャツ買っとけよかった。本当に俺今まで後悔してんだよ。あすみさん。
声変換のアプリとかそのうち出るんじゃないの？
ああ、すごい。
蓮舫さんとかがあすみさんの声だったらさ、ああ、もう、どんどん、
あの、なんか幸せ
です。アホ毛か寝癖かわかんないけど、ああいうね、ああいう。
それある、アホ毛寝癖。あすみさんあるね。
髪の毛発生属性なんですよ。
あるね。
たまらんすわ。
あ、ポプラちゃんもそうです、ね。
そうなんだよ。
そう
だ。
そうです。
なんかあんだね。
アホなんすよ。
アホで元気。
何も考え
ない。早手のごとくのあすみさんのキャラも俺好きなんだよね。
いや、
か
わいい、
ね。あ、カウンタークラーとかいう子。あの子超かわいくね。
うちのあすみね。
うちの
あすみ。
よろしくお願いします。
事務所の人か。
というわけでね、皆さん、また8月、はい、明日の先生と一緒にお会いしましょう。
よろしくお願いします。ありがとうございます。